皆さんこんにちは。マルチキャリアコンサルティングの時間です。ここでは相談対応を複数人にすることによって悩みの解決策や考えの選択肢を増やそうという新しいスタイルでコンサルティングを実践します。ご視聴の方には先に概要欄を読んでおいていただくと理解がしやすいでしょう。先に進行について説明します。まず相談内容を把握する担当の対話コンサルタントから話を伺います。そして具体的内容が引き出せたら複数のコンサルタントから質問や意見を出し合ってもらいます。今日は学校教員、先生の方からのご相談です。では今日の対話コンサルタント森美さんから相談を始めていただきましょう。森美さん、お願いします。
ゆきさん、よろしくお願いいたします。キャリアコンサルタントの森美でございます。はい、いろいろ情報をあらかじめいただいているんですけれども、改めて今日キャリアの一応キャリア変更みたいなことをお考えだと伺っているんですが、どういうような今状態かというところと、結構キャリアチェンジをお考えになっているだけれども、ここのところでちょっと引っかかっているとか、こういうところで一歩踏み出せないとか、とどまろうと思っているとか、そういうことをちょっとあらかじめまずまとめて伺えたらと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。私はですね、大学を卒業した後すぐにたまたま、採用試験に受かりまして、大阪府立の高校で教員をしています。今まで三十数年の経験をしてるんですけれども、三つの学校を勤めてきました。最初の学校が、初任校で短かった4年なんですけれども、次がとっても長くて、で今の学校は12年目になっています。で多分なんですが、教員をしている人っていうのは健康であればなんですけれども、定年まで行くっていうのが割と多くの人のたどるルートなんですが、私はですね、大学卒業してすぐに学校で勤め始めたっていうことで、学校外の社会も見ておきたいなと思ったんですね。それで2校目の学校に所属していた時に、最初3年でちょっと間開けて、もう一回2年間、休職をしまして、その時は、国際協力の NGO に研修で行くので、無給なんですけれども、インターンシップのような、ボランティアスタッフのようなことをさせていただいて、本当に楽しかったし、人脈も広がったし、本当にこう、いろいろ、その後の、生き方とか、それから学校で教える際にも、とってもこうエネルギーになるようなパワーをいっぱいもらって、本当にいい経験をしたなと思っています。で、もちろん教えることもそうなんですけれども、最近はですね、年齢的にも経験積んできたっていうことで、どちらかというと、他の先生たちを支えるような、中間管理職的な仕事とか、学校運営に関わる仕事とか、そういった業務を今の学校では、半分ぐらいしてます。授業ももちろんしてるんですけれど、充実はしてると自分では思っています。もちろん愚痴もいっぱい言いますし、ああだこうだって同僚と言ったりしますけれど、でも充実感は感じてるんですが、ひょっとしたら飽き性というか、マンネリ化が好きじゃないというか、刺激が欲しいというか、新しい経験をしたいなっていう気持ちもすごくあって、強く転勤を希望しています。で、もし転勤をすると、多分また違う学校に行って、転職するほどの多分仕事内容も変わってくると思うんですけれども、じゃあさて、転勤して4つ目の学校でどんな仕事ができるかなって感じたときに、ぜひその、授業を教える以外の仕事をしてみたいなって思ったら、じゃあ転勤じゃないんじゃないかなと思って、休職したときには研修っていう形だったんですけども、もうそういう形は取れないので、もう、きっぱりやめて新しいことをしてみたいな、はい、そんな風に感じています。 ただ、その迷いどころというか、不安というか、に関しては、その、じゃあ何を一体するんだろう、できるんだろう。今まで経験した中で、やっぱ、自信もたくさんつけてきてもらったんですけども、でも、やっぱり学校っていう組織の中で使ってきた力だったりとか、まあ、外部の組織で、教育系の NGO なんですけども、そちらで、深く関わってきたこともあるので、プログラム企画とかもしたことはあるんですけれども、うん、あくまでもボランティアベースっていうこともあって、じゃあ何ができるのかな、はい。興味はいろいろあるんですけれど、そんなふうに思っています。
ありがとうございます。すごくお話を伺っていて、なんていうか、今もすごく充実されていて楽しいこともたくさんあるんじゃないかなというふうにちょっと感じて、教員というお仕事もとても好きなんだなというふうに感じました。あと、これは個人の感想なんですけど、教員の方ってずっと教師をされてるのかなってイメージがあったんですけど、その間で3年とか2年とい こうインプットの時間を持たれるっていう、そのすごくバランスのいいサイクルでやってこられて、今またなんかインプットすることが必要にこう感じなのかなっていうのはちょっと思ったんですけれども、いかがですか？
そうですね、まさにその通りで、節目節目に割と環境を変えて、意識的に変えてきたなっていうのは思っています。うん、最初の学校っていうのは、やっぱりもう無我夢中で、
うん、
まず先生になることっていうのが頑張ってきて、で、転勤して、何年かな、7、8年経った頃に研修の制度に応募しようと思って研修に出て、はい、で、その充電がグーグーグーっとこうバッテリーが満たされた気持ちがあって、はい、また学校に戻って、
は
い、ちょっと擦り切れたなと思う頃にまた2年間大学院に行って充電して、で、転勤してっていう、割とこう、同じことが続くなっていうところのタイミングで次のステージに行ったっていうのは、そうですね。
じゃあ今回はそれをまた意図的にこうちょっと作ってみたいってお感じのところと、やっぱり充電がそろそろ必要だとお感じになってらっしゃるのかなと。
はい、その通りです。
でも、いろいろすごくこう過去にチャレンジされてきて、その自信のあることっていうのもたくさんあるっておっしゃっていたんですけれども、なんかそのあたりの経験したこととか自信をお持ちのことをもう少しこうなんか具体的に伺うことできますか？
はい、まあ、教員としてはやっぱりたくさんの、まあ、生徒とか保護者の方とかと話をしますし、
うん、
まあ、特にそうですね、今の立場になってからっていうのはなかなかしんどい状況にいる方のお話をたくさん聞いています。
いろいろしんどい状況の、
そうですね、はい、うん、精神的にしんどいものを抱えてるとか、うん、家庭的にとても困難だとか社会的な支援が必要とか、はい、そういう状況の人の話もだいぶ聞いてきましたし、まあ、そこまでいかなくても進路相談とか含めていろんな人と関わりながらいろんな話を聞くっていう仕事はしてきたので、
うん、
それを聞きながら、まあ、人間のことが私は好きなんだなっていうふうには感じているので、ここにたくさんのキャリアコンサルタントの方々がおられますけれども、いろんな人の話を皆さんみたいに聞くっていう仕事も面白そうだなって思ったりもします。それと、特に、まあ、研修で離れてた時期にぐっと深まったというか広がったんですけれども、NGO 業界で、まあ、ボランティアながらスタッフをしてみて、いろんなプログラムを企画したりですとか、まあ、セミナー、まあ、広報から人を集めて、講師の方と交渉してとかっていうようなセミナーを企画したりですとか、スタディーツアーを企画して、まあ、一般の参加者の方と一緒に、まあ、通常の、旅行と違って、例えば森林伐採が進む熱帯の地方の、先住民の方のお話を聞きに行くとか、ちょっと変わったところに行ったりするようなスタディーツアーもしてきて、実は、 生徒と一緒に職業適性検査を、まあ、一緒にですね、生徒が、1年生とか2年生の時やるやつに一緒にやったことがあるんですけど、一番の適職はツアーコンダクターって出ました。
そうなんです。
はい。
ツアーコンどうですか？
ツアーコンね、面白そうだなって思うんですが、旅行はすごく好きで、いろんなとこ行ってるんですけど、そうですね。おそらく海外ツアーは英語力がもっと必要なので、ちょっと無理かな。日帰りバスツアーぐらいだったら、ちょっと研修受けたらいけるかもしれないです。
そうなんです。素晴らしいです。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと事前にいただいた情報で、ソーシャルっていう言葉も少し出てきてたかと思うんですけれども、
はい、
今はすごく対面の人とリアルに関わるっていう方のお話が多かったかと思うんですけど、もう一つそのソーシャルっていうキーワードもあったと思っていて、そこはどんなお気持ちですか？
そうですね、今関わってる、まあ、教育 NGO っていうのが今だとすごく、まあ、説明しやすいんですけれども、今 SDGs っていうのがいろんなところで言われるようになってきて、世界とか、まあ、社会を良くしていくにはどうしたらいいか、こんなゴールを達成しようっていうようなことがたくさん言われてると思うんですけれども、まさにその NGO が、来年で40年になるんですが、私もその間二十数年関わっている中でやってきたのが、例えば環境とか人権とか多文化共生とか、フェアトレードとか食とか、そんなテーマでなかなか解決が困難なことだけれども、しっかり考えてまず知ることから始めて行動につなげましょうっていうような、そういったことをモットーにやってきたので、そういう意味ではそのいろんなテーマに興味を持って、でも何かがすごく深く専門っていうわけじゃなく、本当にいろんなテーマに関して広く知ってきたっていうことがあります。そういう意味でその社会への視点というか、はい、そういうものは持っていて、何か、そちらに還元できるような活動もしてみたいなっていうのは思います。
それはでも今も NGO としては、今二十何年関わってらっしゃるっておっしゃってて、ずっと続けてらっしゃってることを。
はい、そうです。
教員の仕事をされてても、それはまあ参加されているというとですね。
は
い、
あ、そうです。
楽しいですね。そうなんです、
はい、むしろ学校って割と固定された環境でもあるので、はい、外でいろんなことをたくさん吸収して、うん、エネルギーを持ってまた学校に戻ってっていうような、うんうん、どちらかというと長期サイクルも同じことしてますし、短期のサイクルでも同じような、はい、感じですね。
じゃあ今その短期ではちょっと今収まらなくなって長期を考えになり始めたという感じですね。
そうかもしれないですね。
でもう一つそのやっぱり新しいことをやりたいっていう気持ちがすごく あって、その新しい経験をされるお話をされてるときすごく楽しそうにされてるんですけどと思ってるんですけれども、今お話になったことをその人と関わる、まあ、例えばコンサル的なお仕事とか、その悩み事のある方のご相談とか、もしくは SDG を通じた延長としてソーシャルをもっと活用していくみたいなところではない何か新しいことというところもご興味っていうか、何かエリアとしてご興味があることはございますか？
はい、私例えばですね、食べる食ですね。食とかすごい興味があって、食と脳のつながりとか、環境への広がりとか、すごい興味があるんですけど、実は飲食店でアルバイトしたことがないんですよね。で、そういう意味で言うと、私にとって新しいことって、例えば、カフェでアルバイトするとか、
はいはいはい、
ちょっと前話してすごく受けたことがあるのは、小料理屋のおかみみたいな、その、対話、お客さんと対話しながら料理とかお酒を出すみたいな仕事とか、はい、それは私にとってはすごい新しいことなので、未経験なことなんです。
なるほど、なるほど。そういうこともちょっと興味があるということです、
ね。でも実際に本当にやってみないとわからない。例えば、その飲食店の裏側も知りたいんですよね。どうやって、 仕入れて、そう回してるかとか、
はいはいはい、あそういうこともこう運用的なところも知りたい。
そうですね、あの食料廃棄のこととかも一生懸命あのなんとか減らしましょうみたいなことは、うんうんうん、割と机上の空論的にで家庭内のこととしてやってるんですけども、じゃあ産業としてやったらどうなるのかなとか、うん、今だとエシカルなカフェとか、フェアなカフェとか、うん、そういうのも目指すことは可能だと思うので、取り入れた形でもありかなとは思いますが、同じことが例えば農業にも言えてて、
うん、
農業すごく興味はあるんですけど、子供の頃から家庭菜園的なトマト作ったりとかはあったんですが、じゃあがっつり、ある程度のこう収穫をするような農業が自分にできるのかっていうと、うん、どれか一つにこう思い切って全部飛び込むっていうのがちょっと自信がないっていう感じです。
あのちょっと伺っているとやっぱり根っこのところはすごくゆきさんの根っこのところは何かつながっているような印象を受けていて、こう社会の難しい問題っていうか、なかなか一律には解けないような問題だけど、すごくこう大事にきちんと考えなければいけないようなところに触れていきたいみたいなお気持ちを少し感じたんですけど、どうですか、どうでしょう、なんか。
そうですね、どうしてもそっちにこうつなげてしまってるのかもしれないです、逆に言うと。
そうですね、はい、だからなんかすごく広くご興味があって、まあ、その中で選択肢も幅が割と広いようには思えるんですけれども、何かこう一つをこうずっぷり選ぶというふうには今ちょっとまだなってないという印象とか、もしかすると包括的に何かできるようなものをお探しなのかなっていう気持ちもしたんですけれども、どんな感じです、あのそういうのはどう、こう そういうふうにあの言われてみてどうお感じになりますか。
あ、きっとその通りだろうなと思います。
うーん、
はい、あの私の友人ですごくいくつかのことをバランスよくしてて、私はこのバランスがすごく気に入ってるって言ってる人がいるんですけど、
はいはいはい、
その人は、週2回か3回日本語教師をしていて、と日本で看護師を目指している外国の方に日本語を教えている。で、週2回はバーで、さっき言ったような、ちょっとしたおつまみを作りながら話をする。割とお話をしに来る方が多いみたいなんですけど、うん、私まだちょっと、行けたことがなくて、はい、東京の方なんですけど。で、ちょっと農業もみんなとしてるみたいな人がいて、なんか、あ、そういうふうにこういろんなことつまみ食いできるんだったら面白そうだなと思ったりはしますね。
こうあまりとらわれずにいろいろなことをするということもできたらいいなみたいな、う
ん、はい、でも彼女がやってることもやっぱりつながってて、うん、で日本に来るやっぱり外国の働く人を支える仕事であり、バーの中ではいろんなことをやっぱり語るそうなんです。テーマを決めて、うん、話す会みたいなのをしてるらしくて、同じNGO にも所属してるんですけど、
そうなんです、
はい、だから彼女とはその NGO の活動の中で一緒にやったりしてますし、
うん、そういうこうまあ、条件、今のお話ってすごくゆきさんにもこう当てはまったのかななんて思ったんですけど。
そうですね、はい、まあそれがそのまんまいけるかどうか、あんな感じのパターンは楽しそうだなっていうのはすごく思います、憧れます、
ね、へえ、そうなんですね。あとは、まあやっぱりとはいえ生活をしなければいけないっていうところもあって、最後の方に、まあ、しばらくモラトリアムにっていう情報もいただいてるんですけれども、このモラトリアムっていうお気持ちはなんていうか、どんなとこから来てらっしゃるのかな。
はい、たくさんのお試しをしてみる期間っていう感じで、はい、アルバイト的なこととか、うん、あとそうですね、農家でちょっと 一夏、はい、住み込みで手伝ってみるとか、で、やっぱりこんなにきついんだってめげるとか、そういうことも含めて、学生時代だったりとか、私、イギリスに半年ぐらい行ってたこともあるんですけど、イギリスの学生って、大学入る前にギャップイヤーって取ることがすごく多くて、大学入学を決めてから1年間、まあ、好きなことをする。旅行する子がすごい多いんですけど、あといろいろ体験するみたいな。ですごくいい制度だなと思って、でもちろん大学入ってからもいろいろできるんでしょうけど、日本の学生と違って学生は忙しいので、入る前にいろいろ経験するみたいな。で、私自身が、その高校から大学、大学から、まあ、教員っていうのが、隙間がなかったので、ギャップイヤーを社会人になってから取ったっていう感じなんですが、まだまだ足りない。
そういう、こう、ちょっと本当に、今お話を聞いていて、本当にいろいろなことに興味がありつつ、何かすごくコアになる部分っていうか、つながってる部分もあるから、なんかこう、いろいろ経験してみたいなというお気持ちもある。で、実際にやってみて選択をするみたいなお気持ちも今持ってらっしゃるっていう感じですかね。なんかとても生き生きされていて、こちらに気持ちをいただくようなお話で、私も同じ年ぐらいですけど、ちょっと頑張んないとななんて思います。
なんか夢を語ってるのですごく楽しそうなのかもしれないんですけど、
でも、夢はこうリアルに今例えば2年とかこうモラトリアムイヤーを持てるような条件は整ってらっしゃるという状況でいらっしゃる。
そうですね、はい、頑張って働いた分で2年ぐらいだったらなんとかなるだろうし、まあ、その間多分アルバイト的な仕事もするだろうし、家族的な状況もまあ、シングルなんですけれども、うん、母がまだ元気でなんとか一人で暮らしてくれてるのと、まあ、妹の一家が母の近くにいますので、もうちょっとだったらちょっと自由にしてもいいかなぐらいです。
でも逆に言うと今がチャンスかもみたいな気持ち。
それはありますね、はい、もう数年後にはひょっとしたらもっと家族と一緒に時間を過ごさないといけないという選択もあるでしょうし、うん、で、あとはその一応転勤をすごく強く希望してますっていうことで、一旦区切りをつけるつもりで、まあ、他の同僚には退職もあり得るかもっていうのは言ってないので、
はい、言ってないですね。
はい、言ってないです、まだ。ひょっとして続けるかもしれないっていう思いも少しあるので、言ってないんですけど、仕事の区切りというか、まあ、次の人に渡して私は転勤するよというような、少し目処は立っているので、はい、誰にも迷惑がかからないですね。途中で辞めちゃうとやっぱり困る場面も出てくるので。
少しちょっと私が、なんていうの、変わる方向でちょっと話を広げすぎたような印象がある、今思って、改めてその転勤という言葉もあったんですけれども、転勤の方は何か動きがあったりされる？
そうですね。実際の話は3月に入ってからじゃないと何もないんですけれど、
3月
は分
からないんですね。
はい。まあ、人事面談で、強く希望はしますと、今年こそは出してくださいっていうことは強く言ってあります。う
ん、その転勤の時は、例えば他県とかそういうことではなくて、
それはないです。はい。
ないです。
大阪府なので、府内のどこか。
でそこもまあやっぱりまだそうなるかもっていうこともまだ可能性としてはあるというところでいらっしゃる。
そうですね、はい、そうじゃなかったらそうじゃなかったら転勤ありませんよって言われたら話が違いますって言って辞めるかもしれません。
転勤がまあ決まるとまたちょっと考えることも変わられる可能性はやっぱりある。
そうですね。やっぱりそうですね。今できてないことができる学校かもしれないっていう希望はありますね。やっぱり学校それぞれに特徴があって、うん、今の学校で 例えばその SDGs みたいな関連のいろんなテーマに関して、結構私手持ちの資料とかもいっぱいあって、やりたいこととか、生徒に問うてみたいこととかいっぱいあるんですけど、なかなかそれができない今の状況があるので、それを生徒と語れるような学校だったらとても魅力を感じるかもしれないですね。
まだやっぱり今すぐ決めるというよりは、この転勤とかもいろいろな周りの条件とかも含めて、もう少し時間をかけて考えていく感じ。
そうですね。ただ新しく転勤してしまうと1年で辞めるとか、そういうことはやっぱりしにくくなります。
そうですよね。それがまた楽しければいいですけどちょっとこういう言い方はあれですけど、そうじゃない可能性もあって、
はい、それはそうなんです。本当にくじ引きみたいなものだなって思ってるので。
でもきっとゆきさんみたいな方はやっぱり行ったら責任をそこである程度はちゃんとっていうふうにお考えになるんじゃないかなってちょっと思ったりはしたので、
そうですね。全く予測はつかないですけども、何かこう役割が回ってきていたら途中で投げ出すっていうのはちょっと難しいかなとは思いますね。
そこをちょっと充電は少し先延ばしにして。
ああ、それは嫌です。
嫌なんですね。そこはやっぱり嫌です
。なんか気持ち的にやっぱり、はい、もう本当にまさに充電って言っていただいてますけど、充電が必要かなとは思います。
それではですね、ここまで森美さんに引き出していただきました。特にね、モラトリアムでギャップを感じる覚悟が終わりということなんでね、選択肢はたくさんありそうですが、そういう意味で、この後のコンサルタンツの皆さんのコメント、ちょっと楽しみになってきましたね。それでは、桜井さんからいきましょうか。
はい。ゆきさん、はじめまして。大阪に住んでる桜井と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私ね、ちょっと2つ聞きたいなと思うことがあって、まず何回か休職されて、それでも学校に戻られたっていうのは、休職ということもあるんですけど、そこで辞めずに学校に戻られて今もずっと続けてらっしゃる、その思いというところと、あと、冒頭の方でね、なんかワクワクした仕事ができるかってお話をされてて、そのゆきさんのとってのワクワクした仕事っていうのは、もし今まで勤めてた中で休学中、休職中にね、経験したことでもいいんですけど、一番ワクワクしたのことはどんなことか、この2点を伺いたいです。
はい。まず休職っていうのは、大前提として、他の会社とかにあるかどうかわからないんですけれども、在籍はそのまま、所属校にある。で、給与は発生しない、身分を保証していて、帰ってくることが前提であるっていうのが給職の研修の要件なんです。それが最初の3年間で、次の2年間は、大学院に行くので、教員としての、キャリアアップという意味の大学院に行くので研修で、これも無給なんですけれども、在籍したまま、それを生かすために帰ってくるっていうのが条件である給職だったので、それとプラスやっぱり職業として続けていくことは、教員はやりがいがあるなと思っていたので、そこで辞めるっていうような選択はその時は考えなかったです。で、一番ワクワクしたことっていうのは、その最初の3年間の給職中に、もともと旅行旅が好きで、結構アジアとかインドとか言ってたんですけど、そこで出会った、例えば貧困とかっていう問題を、がっつり NGO の立場でいろいろ考えたこと、本当になんか、たくさん吸収させてもらって、かついろんなところにも行けたっていうこと。で、ボランティアながら、やっぱり、一生懸命やってたので、一定の仕事を任してもらったので、その分やりがいがあったなっていうのは思います。
ありがとうございます。じゃあ、そのね、今ワクワクしたことをちょっと頭に留めといて、新しいことに興味があるっていうところで、カフェだったり、小料理屋さんだったりね、農業とか、そういったこともお話しされたりしたんですけど、その今のワクワクと、 新しく始めるワクワクで、そのワクワクがつながるようなものってありますか？
ワクワクがつながる。そうですね。
同じぐらいワクワクできるもの。
同じぐらいワクワクできるもの。そうですね。でも最初のその3年間の経験っていうのはすごくダイナミックで、本当にこう、毎日すっごい楽しいなって思いながら過ごしてたような記憶が残ってるんですね。もちろんその時は結構いろいろ嫌だったことももちろんあるんですけど、人との出会いとかっていうのがとっても貴重な体験で、日々ワクワクしてましたね。そういう意味では、はい。新しいこと始めても、人との出会いとか、何かこう、つながりの場を作るとか、そういったことはしたいなと思います。
はい。ありがとうございます。
桜井さん、ありがとうございました。まあ、ワクワク興味のポイントが、まあ、今、一番大事そうですよね。その辺をお尋ねいただきました。じゃあ、続いて、山形さん、いかがでしょう？
はい。ゆきさん、こんばんは。
こんばんは。
はい。聞きたいことが結構いろいろ出てきたのとですね、私もワクワクしながら、いろいろなご経験をされたことをイメージしながらですね、楽しくお話を聞かせていただきました。で、そこで私が感じたのが、インターンのご経験であるとか、その学校の環境の中から、お休みを取って一旦その環境から離れるというところからですね、なんか校外学習であるとか、林間学校であるとか、なんか文化祭みたいな、そんなイメージをすごく感じ取ったんですけれども、イメージはなんかちょっと違う感じですかね。ワクワク感とか。
ああ、そうですね。文化祭とかっていうより長い夏休みみたいな感じですね。長い夏休みに自由研究いっぱいしたみたいな感じですね。
なるほど、なるほど。で、その最初の、一番最初に、ご経験をされた自由課題みたいなところが非常に楽しかった、いい経験であったというお話だったんですけれども、少しその辺、もう少し詳しくお伺いしたいんですが、その毎日ワクワクが止まらないようなご経験っていうのは、なんか今ご記憶に残っている範囲で構わないんですが、どんなことがあったんでしょうか？
そうですね。3年間のうち、まあ、2年半は、大阪にある国際協力 NGO で、まあ、毎日じゃなかったんですけども、週4回ぐらいかな。行きながら、まあ、講座のお手伝いをしたりとか、まあ、セミナーを開催したりとか、本当に、例えば受付、その当時だったので、ファックスとか電話とかメールとかで、例えば申し込みがあった人に、返事をしたり対応するっていう、そういう事務的な仕事もあんまりしたことがなかったので、そういう意味では新しい経験で、あ、こんな風に対応するんだなって面白かったし、で、実際にじゃあセミナーを開くと講師の方が私も聞きたい話をしてくれて、で、それにこうみんなが質問しながら、学校だと自分の授業ってちゃんと聞いてくれる子もいれば、よそ見してる子もいっぱいいるじゃないですか。でも、そういう自主的な学びの場っていうのはみんなやっぱりこう熱心で、キラキラして、で、また話聞きたいですよねとか、また勉強したいですよねっていうような、ある意味とても気持ちのいい学びを、学校と違うなっていうのはそういうところもありました。
なるほど。はい。すると、何か、楽しいことを見つける中では、ゆきさん、お一人で何かをするというよりは、そういう関わりの中で充実感を得られるということの方が、すごく大きい割合を占められているのかなというところ、まあ、いかがですか？そんな感じですかね。
そうですね。まあ、その間、それか、まあ、今も続いてですけれども、学校以外のいろんなセクターの方と、お話をしたり、企画をしたりっていうのは今も続いているので、
うん、
誰かと関わりながら、 そうですね、ものを作るというより場を作るというか、つながりを作るというか、そんな感じのことをしてます。
なるほどですね。ゆきさん、今生徒さんに向かって言いたいこと、これだけは生徒さんに伝えたいっていうのはまあ、学校の場じゃなくてもいいんですけれども、何かあったら教えていただきたいんですが、いかがですか？
今の質問の意味としたら、私はこんなことを伝えたいのよっていうことですよね。はい、言いたいことっていうのは文句じゃなくて、ちゃんとしなさいとか。
そうですね、文句もある感じですかね。逆に多分そこも伝えたいことの一つであれば、うんうんうん、両側面としてお聞かせいただけるとありがたい
なと思うんですね。なるほど。じゃあ、まあ、ネガティブの方からいくと、今の勤務校の生徒たちっていうのは割とこう目の前の自分のこと、楽しいことっていうことにとらわれて、もっとこう、もっと真剣に考えようよ。まあ、私がどちらかというと、物事を大きく捉えすぎてるのかもしれないんですけど、このままだったらさ、みんな将来的に困るやん、みたいなことを、なかなかこう、興味持ってもらえないんですよね。なんか手を変え、品を変え、いろんな伝え方をするんですけれども、目の前のゲームがしたいとか、帰ってからバイトに行くとかっていうところにとらわれてしまってる生徒たちが、うん、もうちょっといろんなことを自分大切にすることも含めて考えてほしいなっていうのが日々の思いです、
うんうん、はい、何か物足りないなっていうそんな感じを生徒さんに抱かれちゃうような感じですかね。
そうですね、もちろん彼ら彼女らも必死なんだと思うんですよね。今自分の興味があることに必死なんだと思うけれども、いやいや、もっと違う見方をしてみたらって思います。
じゃあ今度ポジティブな方で。
ポジティブな方ですよね。で、ポジティブな方でいくと、私2校目がとても長かったんですけれども、まあその間休職もさせていただいたからなんですが、すごく鍛えてくれる生徒だったんですね。まあ、自分自身が未熟で若かったってこともありますし、私がこう知ったこと、吸収したことを、これってさ、こんなこと聞いたけどどう思う？みたいなことを、学びを、まあ今から思えばあんまりちゃんと準備せずにバンバンぶつけてもちゃんと答えてくれるとか、響いてくれる生徒だったんですね。で、なんかこう、もちろん、さっき言ったように、全員が全員じゃないんですが、教員の醍醐味の一つでもある、目の前ではなかなか響いたように見えなくても、何年か後に学校に遊びに来た時に、先生のあの授業だけは忘れられへんわ、みたいなことを言ってくれるっていう時は、本当にもうなんか、妙理に尽きるというか、あの時あんためっちゃ寝てたやん、みたいな。いやいや、あの時はそうやったけど、今は大学でこんなことを学んで、もっぺん先生と話しに来たくなってんって言われたら、もうたまらないですよね。
素敵ですね。そうですか。は
い、だから、そういうふうな何かこう、まあ、種まき作業をしてる仕事っていうのよく言われるんですけれども、だから、今の目の前の子たちにも何かの種はまけてるんだといいなと思いつつ、うん、もっともっとこう、もっと種が芽を吹くとこ見たいみたいなとこですかね。
なるほど。
はい。
その生徒さんに、ゆきさんが生徒さんとして存在したら、その10年後のゆきさんから今言われるとすると、どんなことを言われると思いますかね。
もう一度お願いします。
ごめんなさい。ちょっと抽象的で分かりにくかったと思うんですけれども、10年後のゆきさんが、先生でまだ教員を続けられたとします。で、今のゆきさんが生徒さんだとします。どんなことを教えたいと思いますかね。
そうですね、なんでしょうね、今の多分今現在の私に足りないところとか、もっとやっといた方がいいところっていうのが多分10年後の私には
見えてくるから
ね。もうちょっとこっち方面今見えてないけど見た方がいいんじゃないとか、 こういうところ勉強しといた方がいいんじゃないと、こんなところ行った方がいいじゃないとか、そんな感じかなと思います。
なるほど。じゃあ結局その足りてないところ、まだ経験してないところがこういうところにあるよっていうものを何か知らせようという感じなんですかね、将来の
人。今の私でも不安に思ってるところは、もちろん誰でもそうなんですけど、すべてのことが経験できたわけでもなく、すべてのことが見えてるわけでもないので、このまま手探りで進んでいいのかな、失敗を恐れなければいいんでしょうけど、とりあえずでも何からしようみたいなところですね、今迷ってるのは。
ありがとうございます。
山形さんの質問からですね、ゆきさんの学びたいことややりたいことだけではなくて、そこで関わっていく人とのやり取りみたいなのが重要だというところに焦点が当てられ、で、それは振り返ってみると、生徒さんとの関わりの中でもですね、同じようなことがあったっていうエピソードがね、語られたところがとても印象的でした。ありがとうございました。それではですね、続いてアコさんにお願いしましょうか。
今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
とんでもない、念願かなってお話聞けて嬉しかったです。
本当に私も本当に嬉しいです。
ありがとうございます。私お聞きしたいのは、前にゆきさんが給食であったり充電期間であったりとかを何回かされているときに、それってどうやって決意をされたのかなっていうのを少しお聞きしたくて、例えばすごい1年前からもう1年後はこうやって休むんだって計画的にやっているのか、もうなんか思い立ったが吉日なのかっていうところを聞かせいただけますか。
はい、まず最初の給食の時は大阪府で新しく給食制度っていうのができたんです。で、それの1、2年前から、2校目に転勤して、しばらく経ってですね、担任も一回り、二回りして、そろそろ、言ったらルーティンワークになりつつある部分があって、ちょっとこう、環境変えたいなって思う時に、お金いらないから暇をくれ、みたいに、自分で言ってた時に、たまたま大阪府でそういう制度ができるっていうので飛びついた。もう、これだっていう感じで、条件がね、無給でありながら、ちゃんと仕事に戻してくれる経験をしてきなさいっていう、そういう意味ではとても前向きな研修だと思うので、飛びついたって感じです。それが1回目で、2回目はですね、戻って、3年しか、勤めてないんですね。担任もしてたんですけれど、今から思えば、パワハラが嫌だった。後から思うと、我慢できないほどじゃなかったと思うんですけど、その時はとても嫌で、またちょっと充電したい。たくさん充電して、かなり消耗してしまったので、また充電したらきっと元気になれると思ったので、とりあえずその場を離れようっていうのもあって、で、2年休職しました。
ありがとうございます。ゆきさんにとっての充電って、なんか、普通の人が考える一般的な充電って、いわゆるお休みするじゃないですか。ゆきさんの充電ってなんかアクティブレストじゃないですけど異次元に行くっていうとこがレストになるんでしょうか。
そうかもしれないですね、異次元。あと、本当にレストしちゃうとそれは不業っていう、退職っていうレストになっちゃうので、そういう意味では研修でも仕事とやっぱり全然ペースが違うので、ペースダウンはしますし、使える時間もたくさん増えましたし、その間に。レストもしながらアクティブに学んだって感じですね。
なるほど、なるほど。そういうところが今までの充電とか休養になってたんですね。
そうですね。長期休暇も、教員って長く夏休みやっていいですねって言われるんですけど、言うほど休めないんですよ。
って言いますよね。実は忙しいみたいな。
はい。なので、そういう意味では、ちょっと、単なる旅行も行きましたし、本当にいろいろ、エチオピア、タンザニアとか、ネパールとか、なかなかこう、普通の旅行では行かないテーマ性のある学びの旅みたいなのをしました。
そんなタイミングで、で今また充電期間が来ているっていう感じですよね、きっとね。
そうなんですよ。
そうなった時にお聞きしたかったのが、今時点の今日のこの今現時点でのゆきさんの気持ち、どっちが強いかなって思っていたのが、なんかそれこそモラトリアムみたいな形で、あしたいな、こうしたいなみたいな感じでいろいろこう迷ってる時間もある意味癒しだったりするじゃないですか、うん、だからそういうふうなことをしたい期間が今来ているのか、またまたなんか一個でも踏み出したいっていううずうずしているような意味でなのか、なんかどっちなのかなと思っていたんですけども、うん、
それが決めきれないですね。
そこがまだわからないかなって感じ。
多分私何にもすることがないと本当にグダグダしちゃうんですよ。
素晴らしいと思いますよ。
ずっとゴロゴロしてると思います、うんうん、料理は好きなので作っちゃ食べ寝てしまう感じになるので、うん、何かはしたいなと思うんです、うん、なのでそれが資格を取りに行くようなことなのか、アルバイトみたいなことなのか、しばらくそれを探して1ヶ月2ヶ月したら何か始めるみたいな感じのペースではぼんやりとは思ってますが、
じゃあそれこそなんかこううずうずとまでいかないけれども、うん、今までの休養のように低速モードでなんかちょっとやりたいなみたいなところですか。
そうですね、はい、多分仕事としては辞めても NGO の方の活動は続くし、そちらの方で例えば講座をしたりとか出前授業に行ったりとか、そういうことは多分ずっと続くと思うので、それをしながら新しいことも付け加えたいなっていう感じです。
なるほど。じゃあなんとなくここから先の進め方、うん、進みたいなんかスペースみたいなところはなんとなくお持ちだってことですね、うん、
はい、
そうなるといやそこのなんかペースのお話なのか、はたまたその間にどう過ごすかのお話なのか、どっちなのかなと思っていたんですけれども、うんうんうん、ペースが大体お決まりであるのであれば、今やりたいことがいっぱいあるっておっしゃってたりとか、あと興味のあるカテゴリーもいくつかあるっていうふうにおっしゃっていたので、なんかそれこそ1ヶ月ぐらいのその迷う時期いろいろ迷う迷うする時期になんかバーッとこうノートに書くであったりとか、なんか愚直にやると結構文字って自分を逆に認識させてくれたりするじゃないですか。なのでもう学校の先生に何言ってんだって感じではありますけれどなんか意外にやることってあんまなかったりするじゃないですか。自分でノートとか文字とか直筆っていうのもあんまりないことが多いと思うので、なんか愚直にそういったことをやると意外に基本に立ち返るとなんか見えてくるものもあるんじゃないかなっていうところはちょっと思いました。
なるほど。キーボードカタカタよりも手で書くっていうことですか。
できれば私ゆきさんに夢ノートみたいなの一冊持ってほしいです
やりたいことみたいなのをたくさん書く
とか、あと好きなことが例えば食であっても食べるのを作るのを食材の研究するのとかなんかいろいろあるじゃないですか、
うん、
それを自分で突き詰めていくためにブワーって書くとか、なんか一回バーって発散させると私こんなに考えてたのとかゆきさんだったら思いそうな気がしていて、
うん、
ぜひちょっとやっていただいて、しかもそれを後で私とかとのその一緒に行ってるサロンにもぜひ公開してもらえると嬉しいなって思いました
、うん、なるほど。そうですね、そう頭の中で考えてるともやもやこう切れ切れにこう浮かんでは消え浮かんでは消え、もう一回捕まえに行ってでもどっか行ったみたいな、うんうん、そんな感じですね。確かに、
うんうん、そうなんですよ。ぜひ一冊やってみてください、はい、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。まあ、充電といっても確かに休養と活動のバランスみたいなのはその時の状況やその人、まあ心理状態によっても違うかもわかりません。今回もしその充電するとしたらどの辺に充電を置くかっていうのは、まあ書いてみるといかがでしょうかっていうね、ご提案です。ありがとうございました。ではですね、続いてキャリアコンサルタントの上総さんにお願いしましょう。
あ、ゆうきさん、こんにちは。はじめまして。お話をいろいろ伺わせてもらって、今、あこさんからもありましたように、まあ、充電と放電を、まあ、自分の、こう、サイクルに従って、なんか、 すごくこう豊かな人生を生きてきたんだなと思うんですけども、それをさらに拡大しようとしているような、そんな勢いを感じたところです。で、さっき山勝さんとのやり取りの中で教員冥利に尽きるというところはすごく嬉しそうな感じで、やっぱりなんか教育とか人を育てるとか、そういうところにはベースとしてはすごく大事にされてるのかなっていうのはちょっと感じました。で、あと いくつかお聞きしたいのは、マンネリが好きではないって最初の方に言われましたし、なんだろう、いろんなことに興味をが終わりですよね。それで逆に言えば、何かにこう一つに入れ込むっていうのはもう結城さんとしてはあんまり、好きではないっていうか、どうなん、要するにバランスのあり方みたいなところでマンネリしちゃうと嫌なんだけども、どういう状態だったらマンネリとその一つのことにガーッとこう入れ込むそのウェイトみたいな話っていうのはどんな風にお考えになってるんですかね。
多分私がマンネリを感じるのは、一定攻略すべきものがなくなった状態なのかもしれないですね。
チャレンジするとか、なんかそういう感じですかね。
なんかこうかなあかなって一生懸命やってきて、すごく軌道に乗って、それをもうこのまま続ければいいや、まあもちろん改良しながらっていう時に8割ぐらい達成したら、もう後の人でもできるし、まあいいかなみたいな。
なるほど、そういうことです。
はい、なんかそんな気がしました、今、考えて。
なんか普通だとこう、まあ教員だとすれば、最初にまあ苦労していろいろやったとしても、何回かやると、大体もう今おっしゃったように、言ってみれば、稼働のウェイトってものすごく少なくしてもバランス取れるというか、その分他のやりたいことも多分できるから、今までいろんなことをされてきたんだと思うんですね。で、そのもう8割方見えてきて今おっしゃったように、そうなると嫌なんですかね。耐えられないぐらい嫌なんでしょうか。
耐えられないぐらい嫌というよりは、面白くない、
なんか面白いものを目指していろいろまた新しいことやってみたいと、そういう感じになるってことですかね。
そうですね。授業でも、もう本当に忙しかったら同じ教材を使い続けることもあるんですが、
はい、
できたらちょこっとでも変えたいなとか、新しいこと入れたいなっていうふうに思ってやってきて、
はい、
その分すごく時間もかかるし、人より長いこと残ってやったりするんですけど、
はいはい、
うん、でもそれは楽しいからやってるんであって、まあ、同じことを使ってもいいのにやってる自分
には
別に、はい、
はい、そうすると今度新しいことや、あと転勤の話はちょっと出てたと思う。転勤希望を強く出してるって。で、わかんないのは、例えばその高校とか、まあ、いろいろなこの学校によってできることが違うっておっしゃられましたけども、転勤して新しいとこで今できてないことがなんかできる可能性みたいな話っていうのは、学校の枠組みの中ではどれぐらいあるんですかね。なんか転勤って言ってるのと、ゆきさんの今までの話とか、そのいろいろ新たなこととかやってみたいこととか聞いてると、なんかちょっと転勤じゃ物足りなくなるのかなとか思ったりもしたんで。
そうですね、きっと、うん、転勤して何年かは新しい環境になんとかこう自分を合わせつつ、新しい生徒に新しいことを言いたいなっていうので、多分刺激的だし、攻略すべきものもきっとあって充実するんでしょうけども、そうですね。でも一方で、多分転勤すると、今現在の職場でやりがいを感じてるような人材育成だったりとか、
はい、
組織運営に直接こう関わるような仕事はできないと思うんですよね。全く初めて来た、その学校のことを知らない人がするっていうのはちょっと難しいと思いますし。
ゆきさんはそうすると、なんかその普通教員とかそういうのを考えると、ある程度こう専門的なっていう、いわゆる自分の専門をある程度学生とかそういうところに関わってっていうのが強いようなイメージもあったんですけども、どっちかっていうと、そのキャリア化的に言うとマネジメント的な 企画だとか、その全体みんなと一緒に何かをやり遂げるっていうような、そういうようなウェイトの方が強いっていうことなんですかね。
そうですね、一般的にはあの学校の先生授業してクラブの顧問して、うん、
はい、
そこから先はなかなかね、あの皆さんご存知ない部分なんですけども、
はい、
やっぱりそのマネジメント業務っていうのも結構たくさんあって。
あ、そうですか。
はい、
そういうのは、そういうマネジメント業務っていうのはもうルーチンっていうかマンネリの世界なんですか。
あ、今現在はここ数年間すごく学校って変わってきてますし。
そうですよね、
はい、やらないといけないことがあって、
なんか思考力、判断力、表現力で意識ですからね、学習指導要領。
はい、
はい、
よくご存知ですね。
ちょっと
はい、まさにその高校だと来年度から新しい、はい、あの方法が入ってくるので、学校としてそれをどんなふうに実現していくかっていうところの研修だったりとか、推進チームをリードして、研修して全体に広げてみたいなことをこの2年間ぐらいはやってきました。
あ、で、それはもうある程度もういいかっていう感じになる。
もういいかというか、もう来年始まるので、
一応型がついて、はい、
今年度完成しとかないとまずいので、はい。
そうするとあれですかね、興味はすごくいっぱいあって、どういう状態だったら、ゆきさんって満足するんですかね。
あの、自分でも知りたいです。
うん、なんかある程度いろいろこう、さっきのね、あのやってみたい、小料理屋から始まっていろいろ、ともかくやってみたいことはいっぱいあって、で、やってみて、そこずっとそこだけでやってると、きっとある程度また面白くなって、ワクワクを求めてって、そんな感じがしますよね。うん、
そうなんですよね、うん、本当にそれが自分の不安でもありますね今、うん、あのまさに和沙さんが指摘されたように、同じことを続けられないっていう、まあ、あの続けようと思ったら続けられるんですけども、はいはい、自分の中でワクワクはしない。そう、はい、うん、あのすごいなって思うんです。ずっと同じ仕事をずっと何十年も同じポジション、うん、同じ姿勢で、うん、続けてらっしゃる方はすごく尊敬しますが、うん、自分にはできないだろうなっていうのは今までも思ってきました。
あんまりね、あの自分で得意でないことを一生懸命やってもしょうがないんで、それでいいと思う。あの一つ、あのなんか天気とかこう変わろうとするときって、何かが終わってしばらくやっぱりそのゆきさんとはモラトリアムという言葉が出てましたけども、やっぱり中間的にいろいろ悩んだり試行錯誤したりやってみて、それこそワクワク加減をこう見ながら、そして次に始まりっていうフェーズになるっていう理論もあったりしまして、今はそのいろいろやってみてとか、それがどうなんだろうっていう時期かもしれなくて、あのアコさんが言ったように結構あのいろんなことを書き連ねて、あの時間軸含めて書き連ねていくと、なんかだんだんこれはやる価値あるかとか、これはやってみて自分にどういう意味あるかとか、いろんなこと考えることになるかなと思うんで、まあ、あこさん言った通り少しそういうのもいいかなと思ったりします。今はそのもやもやの時期かもしれませんっていう気がします。
はい、ね、はい、まあ、セカンドキャリアというか、まあ、ここから先何年間、うん、自分がどういう状態で働き続けるかとかっていうところを今度考え出してる時期でもあるの で、
そうです、ね、
あの、うん、もう飽きる前に一定の年齢になるかもしれないですけど、
はい、
はい、あのその前に何ができるかっていうのをたくさんとりあえず自分の中で、
うん、
あの広げて考えてみるっていうのは、
そうですね、
そうかもしれないですね。
先ほどその、家のこともって言って時間軸で言って、あのどれぐらいがそのそういういろいろトライアルできるかとか、時間軸も考えた中でそのやりたいこととか書き出したものをどういうふうなプライオリティつけてやるかとか、
うん、
そんなことも考えるといいのかなっていうふうにちょっと思いました、
うん、そうですね、はい、確かに、はい。
はい、どうもありがとうございました。和沙さんから、もやもやしていることそのものを肯定いただくコメントだというふうに理解しました。 それではここまでのコンサルタントの皆さんのお話、それから質問、アドバイスを聞いた上で、対話コンサルタントの森見さんの感想、それから、まあ、これからね、もしコンサルティングを続けるとしたらどうするか、みたいなところを聞いてみたいと思います。森見さん、お願いしましょう。
今日はありがとうございました。ゆきさんもありがとうございました。後続の方の、コンサルタントの方のご質問とかを聞いて、また、ゆきさんの話を聞いて、やっぱりすごく新しいことをやっていきたいっていう気持ちが、そこは、もしかしてご不安な点もあるって最後にお話しいただいたんですけれども、それはすごく素敵なことだなというふうに思っていて、あとそのすごく強い人に対しての思いと、こう世界に対しての世界と人みたいなところのなんかこう狭間におられるの で そこってとても広くて、いろんなことがこうやりたいでなってらっしゃるような印象を受けて、私もすごくあこさんの夢ノートっていうのを自分も含めてやってみたいなってちょっと思ったんですけれども、なんか書くだけでもちょっとこう気持ちが落ち着いたりとか、今のままであろうがこう何か一歩踏み出すにしてもすごくいいこと、いいんじゃないかなというので、それはすごくいいなと思いました。
はい、それではですね、ゆきさんにここまで、マルチでコンサルティングを受けていただいた感想などお聞きしたいと思います。
はい、今日は本当にありがとうございました。いろんな質問を投げかけられて、自分の中でこう掘り下げきれなかったところとか、気づかなかったところが思わず口から出たとか、一生懸命絞り出す中で出てきたっていうのがたくさんあったなと感じています。転職したいとか、辞めたいとか言いながらも、まだこう、夢の段階でもやもやとか、ふわふわしてたものを、例えば、あこさんが言ってくださったみたいな夢ノートの形で、文字に自分でしていくっていうことで、もう少し見えるものにしていく、リアルに近づけるみたいなところとか、あと、和人さんが言ってくださった、時系列を考えてみる。もう、ここ数年でやらないと、その後はやれないかもしれないことも、ひょっとしたらあるかもしれないので、早くやりたいなっていうこととか、あと、少し寝かしながらゆっくり考えて、後でやりたいなとか、そういったものを、こう、整理してみることから始めるといいのかなっていうふうに思いました。
はい、ありがとうございました。ということで、今日のマルチキャリアコンサルティングは、教員の先生の方ということでですね、業界としては、もしかしたらお聞きの皆さんにそのまま当てはめられないこともあるかもわかりませんが、抽象化してみるとですね、皆さんそれぞれがね、使えるような質問やコメントがあったかもわかりません。参考にしていただけると、今日やっていただいた回があろうというものです。では、今日ご参加いただいたゆきさん、それからコンサルタントの皆さん、お疲れ様でした。視聴者の皆さん、またお目にかかりましょう。